ニヤニヤ止まってませんけど、どうしたんですか？
緊張します。
ちょっとそんな緊張されたら俺も緊張するじゃないですか。ちょっとお願いしますよ。
そうですよね。
はい、ということで、
はい、
私竹本浩二と今日はゲストにこの方に来ていただいております。じゃあ自己紹介をお願いします。
はい、サンバダンサーのエッコです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、エッコさん、
はい、
硬いね。
硬いですか？
硬いっていうか、ちょっと悲しそうな顔してますけど。
ちょっと、はい、
そうですね。どうしたんですか？
何か見えます。
ちょっと怖い話
怖くなってきた。
ちょっと怖い話です。いや、実は今私たちはですね、これ普段エッコさんが、サンバの、まあ、練習とかレッスンをしてるスタジオに、実はスタジオの地べたに座っておりまして、
はい、
はい、今こうやってですね収録をさせていただいておりますけどもね、
はい、
この場所でやってるんですね。この大きな、
そうです、ね
ね、鏡の前で、
はい、
みんなでチェックしながら、
チェックしながら
ね、
はい、
やってるんですよね。
血と汗がにじんだ床で、
あ、そこに
今座っています。
座っております。我々、
はい、
ちょっと血生臭い感じしませんね。
しませんね。
床ピカピカ、なんか反射もしてますけれども、
はい、
まあ、エッコさんは、
はい、
広島でね、普段は活動されているわけですけども、はい、会ってから1年
ですね。1年ちょっとですね。
ちょっと経ちましたね。
はい、
もともとエッコさんと会ったきっかけは広島 FM の僕の番組ではない番組にゲストで、
はい、
イベントの告知でしたかね。
そうですね、ワールドカップサッカーが昨年6月、はいはい、7月とかにあって、うん、それの、まあ、関係でサッカーといえばブラジルで、ブラジルといえばサンバ、
うん、
サンバといえば広島は、まあ、私ということで出させてもらいました。
はいはいはい、いや、すごいじゃないですか。
つながってつながって
ねえ、
はい、ありがたかったです。
で、それがまたラジオなのにもうフル衣装フルメイクでね、
はい、
登場していただいて、
はい、
で、僕は番組が終わって、僕は後の番組に出演する予定で、
はい、
で、片付けに出てったら、そのちょっとその羽のね、高さ、頭にも羽根ね、高いのつけてましたね。
はいはい、
だからこれちょっとこれでスタジオの中で踊れるのかみたいな、そのチェックのために入ってこられたんですよ。
はい、
で、それをすれ違って、ええー、と思って何今のってなったことが一番最初の出会いでしたね。
そうですね。
で、一緒にちょっと写真撮ってもらっていいですかもう完全にファンモードになりましてね、
はい、
もう一気に私ハートをわしづかみにされたわけですけども、
はい、
まあ、そっからエコさんの、まあ、サンバのイベント、ね、
はいはい、
ありまして、で、その時も私本編は出ずに二次会から参加ってます。本当に失礼極まりない
いえいえいえ、
ちょっとそんな参加の仕方をね、
はい、
したわけですけども、まあ、聞けば聞くほどそのエコさんはですね、その、サンバについての取り組み方がちょっとやっぱりね、もう職人に近いぐらいのねストイックさがある方だなと。
そうですかね、
いうことで、うん、ちょっとねそのストイックさをこういろいろ根掘り葉掘り聞いていきたいと、一体どっから来てるんだというですね、
はい、
そしてエコさんはもうこの夏はもう本当にもうサンバといえば夏、
はい、
ね、夏はもうたくさんのイベントが決まってるということなんで、
はい、
そのイベントのお話なんかも伺っていきたいなと、
はい、はい、
思ってますけども、さあ、まずですけども、エッコさんはそのサンバダンサーになられてどれぐらいなんですか？
今年で2015年の4月で7年目を迎えまして。
7年、
はい、やっと
やっと7年なんですか？
やっと7年経って、
はい、
もうなんか修行始めてからまあ7年なので、うん、サンバダンサーとしてショーにこう出させてもらえるようになってからは、4年とかぐらいですね。最初の3年とか、うん、まあ、2、3年とかっていうのはもう頭下げて、お願いします先輩出させてください、 って言って、うんうん、先輩の行くとこに全部ついてって、
う
ん
う
ん、あの荷物を持ったりカメラワークをしたり、う
んはいはい、
あと先輩たちが着替えてる姿を見て勉強したりみたいな。
あ、いいですね、着替えてる姿を見るっていうのは、
はい、着替えてる、はい、お手伝いしたり、
うん、
自分もショーに出るんだけど、まあ、あのフル装備じゃなくって羽も本当に3本しかついてないような。
羽に3本って逆に目立ちません？
そうですね、ビキニだけとか、あのちゃんとしたフルセットは、まあ、着させてもらえないので。
あ、そうなんだ。
そういう世界なので最初の 2,3 年ってもうなんか駆け抜けてきた感じ、ね。
はあ、ちょっとあの落語の弟子入りみたいなのにも近いものがありますね。
そうですね、
まあ、3年間はもう泊まり込みで内弟子に入って、
はい、
でそこからそれを経ての稽古があったりとか。
そうですね、
なんかね、そういうのがあるっていうのもありますけども、
はい、
そうです。だからサンバってそんなに厳しいんだと思って。
厳しいです
ね、
はい、
厳しいですよね。それでも最初なんでそのサンバを踊ることになったんですか？
最初は、うん、あの衣装がやっぱり華やかで綺麗だし、はい、ステージを出た方のが控室に帰っていくところをフラワーフェスティバルで見たので、
ほう
ほう、出演しているところではなくて、
うん、
出演した後の後ろ姿をしかも見て、
はいはい
はい、うわーって衝撃を受けて、
うん、
私はあれになりたいって思って1年間ちょっとまあ調べたりとか、
はいはい、
自分なりにサンバをこう勉強してみて、
うんうん、
それから今のチームに入ってるところに、
うん、
問い合わせをして入らせてもらいました。
はあ、
憧れでしかなかったですね、あの衣装を着てみたいっていう。
うん、でもいやサンバの方の後ろ姿ってもうまあね、上半身も羽とかいっぱいついてますけども、
はい、
女性なんかもね、
はい、
お尻がもうブリーンってなって、
はい、
もうはじきりでも男の目線からしたらもうちょっと目のやり場に困るみたいな感じになりますけど、
そうですね、
その時は どこに衝撃を受けたんですか？
その方がもう今東京で活躍している方なんですけど、
はい、
ロシア人のダンサーだったんですね。でロシア人のダンサーで色が真っ白で、うん、肌の色真っ白で、
はい
はいはい、で後ろ姿はもうお尻を見てうわーすごいと思って、で背中は羽がついてるので、
はいはいはい、
髪の毛も金髪の人だったんですけど、
うん、
一本にくくっていて、
はい、
でその横に子供がいたんですよ、
はあは
あ、子供たちがわーっとこう写真撮ってみたいなのか、
うん、
子供を引き連れてこう歩いてる姿を見てうわーってついていって途中まで、
うんうん、
私あれになりたいって、その下半身もうお尻を見て彼女のお尻がすごく綺麗だったんですよ、
はあ、
で、まあ、それから1年後に私がチームに入った時に彼女と共演することができたんですけど、うん
う
ん、で、はい、憧れてたんですよっていう話をしたら、まあありがとうっていう感じで仲良くしてもらってました。
そうなんですね、はい、やっぱお尻に衝撃を、
はい、もうそこしか目に入らなかったです。
でも結構その今話した話も、まあ、言ったら7年8年前の話っていうことになりますよね、
はいはいはい、
でもだいぶ詳細に覚えてるってことは本当に衝撃的だったんですね。
もうそれしかないですね。
はあ、
もうその時の衝撃はやっぱり今でもこう日記をつけてたんですけど、
うん、
メモに残していて、
はい、
もうこの時の気持ちを忘れてはいけないっていうことで、やっぱり初めてサンバを見る人っていうのは、
うん、
きっと多分そういう衝撃を受けて何かこう思ったりとかするだろうから、はい、自分もそういう人にならなきゃいけないな、やる以上はねと思って、
うん、
はい、思ってます。常にそれを日記を見返して。
なるほど、
はい、
ということはやっぱり自分も、まあ、その魅力的なスタイルであろうということで、
うん、
やっぱその体作りというか、
はい、
そういうのも、まあ、当然やっていくわけですよね。
そうですね。
あれ何をしたら、
はい、
そのいわゆるこうサンバダンサーのような下半身になれるんですかなんか方法があるんですか？あれもうなんかその、うん、人種の持ってる DNA 的 な、
うん、
なんかそういうものだけではないんですか？
そうですね、多分ブラジル人の方と日本人と体型は全く違うので、
うん、はい、
ブラジル人のようにこうふくよかに、
うん、
こうボリュームがある体 ではないんですね、うん、日本人ってどちらかというと、はい、細めなので、それでも対応するにはやっぱり筋肉をつけないといけないんですね。なので、あの先輩に聞いた方法でいろいろ試しているんですけど、私も痩せすぎないように筋力トレーニングをして、専門的に部位を鍛えていろいろやっています。
じゃあそのふくよかなお尻っていうのはもう筋肉の塊と言っても過言ではない、
はい、
状態なんですか。
はい、で体もその作らないと、まずチームの上の人から、
はい、
そのビキニのスタイルって、あの呼び方があって、タンガっていうんですけど、
タンガ、
はい、ビキニと、はい、そのティーバッグですよね、
はいはいはい、
タンガと呼ぶんですけど、そのタンガを着せてもらえないんですよ、まず。
おー、その、まあ、スタイルがそのいわゆる理想 そのサンバ体型でなければ、ね、
はい、チームによって基準はいろいろ違うと思うんですけど、大体、どこのチームも、タンガを着るまでに 2,3 年かかったり、
タンガ着るまでに 2,3 年、
はいはい、
それまではどうしてるんですか。もう
ワンピースとか、あとは、
T シャツ
帯とか、
軽い、
T シャツ帯、あの軽い感じの衣装、体を出さない衣装、
はいはいはい、
でパレードをしたりショーに出たりとかみんなしています。
へえ、
あれを着るまでにやっぱり3番のステップを踏めないといけないので。
ああそういうことか。
はい、
はあ、
あれを着ているということは、もうサンバが完璧に踊れますという印なので。
ほう、
はい、
そうなんですね、
はい、
いやちょっとねこれね僕ね謝んないといけないわもうねそんな努力をこうしてもうあの羽を背負って踊ってるなんて、もう本当に考えもせずただただお尻を見てしまっていた自分が、
いえいえ、はい、
ちょっと本当にもうお恥ずかしい。
皆さんそうだと思います。
いや、まあでもそんな苦労があるんだよっていうのをあんまりね、その表立って見せながら踊ってる人もちょっと嫌ですけどね。
そうですね、
私頑張ってきました、
ね、頑張ってきました。
そこはもう見る人が見れば、
そうです ね
分かるような状態なわけですよね。
はい、
はあ、そういうことなんですね。で今はその広島のチームに、
はい、
エッコさんは入ってらっしゃるんですよね、はい、それプラス、聞くところによるとその東京のすごくこう由緒正し
い
サンバの、
はいは
い、これ何ですか、サンバのフェスティバルって言ったらいいんですか、カーニバルって言ったらいいんですか、はい、それにまたお出にもなっているということなんですけど、
はい、
これはどういうものなんですか。
私の数年前に広島に助っ人ダンサーとして東京から来てくれたダンサーさんがいて、
はい、
ものすごく素敵な美しいダンサーがいるんですけど、
はい、
その方がものすごい大きい、ものすごい豪華な衣装を持ってきたんですね。
お
で私はまだまだこう新人というか、
うん、
そういう状態で、そのお姉さんがもう本当仕切ってくれて、
はい、
でその衣装を着てみたいんだけどどうやったら着れるんですか、って聞いたら、
はいはい、
自分のチームのデザイナーが作ってくれてるということで、
う
ん、エッコちゃん紹介してあげるから、でも まず踊れないとダメだけどねってこう言われて、とりあえず問い合わせをしてみて、
はい、
そしたらじゃあその問い合わせをした時の1ヶ月後にスケジュールが空いてるから、
はい、
この日に来なさいって言われてすぐ行ったんですよ、東京に。
はあ、
衣装を作ってる工房があるからって、
はいはいはい、
自宅兼工房があって、うん、そこに行きまして、で衣装をね新調したいし自分に合うものを着たいので作ってもらえませんかということで、
うん、
お願いして作ってもらってるっていうことですよね、はい、それでその
そうですね、
はい、はい、それが千葉県の松戸市にあるセレージャという浅草サンバカーニバルで、はい、いつも一部リーグ で出場しているチームがあって。
リーグがあるんですか、
はい、
サンバの、
はい、一部と二部があって、一部にでその活躍されているそのダンサーが助っ人で来てくれてたの で、
はいはい、
でその方を頼って、まあ、そのデザイナーさんを紹介してもらって行って、うん、でじゃあとりあえず、まあ、エコちゃんそのレベルがまだ達してないから作ってあげるけど、
うん、
その羽のランクちょっと下げるからねって言われまして、 はで、まあ、羽のランクはまあそのダチョウさん、ダチョウオーストリッチなんですけど、ふわふわした羽ですよね、は
い
は
い、
それをまあ作ってもらって、でカープのカープも好きだし、私赤が大好きなんで、うん、
はい、
でじゃあ赤でってお願いして、
うんうんうん、
っていうつながりで、それが多分4年とか5年ぐらい前、
う
ん、
ほうほうほうほう、最初はじゃあ衣装をその、は
い、お願いしました、
お願いしたというところ
から
スタートしてる、
はい、
まあ、それでも作ってもらったやつ来て広島でまあ踊ってたわけですよね、
踊ってました。
それがまたその浅草、
はい、
今ちょっとワード出ましたけども、
そう、浅草サンバカニバルにいつかは出たいってその時は思っていて、まだ自分が出れるレベルじゃないっていうのを重々分かっていて、
ほうほう、
でそのポジションがいろいろあるので、
はい、
T シャツ隊、パレードの一番後ろで、
うん、
そのチームの T シャツを着て、
うん、
あの短パン履いて、
うん、
わーいみたいな、3番のステップも踏めないけどこうついていく、
うん、
にぎやかしについていくっていうパートがあって、そこだったら出れるよって何度も言われたんですけど、
うん、
もうそこじゃ嫌って思って私は T シャツじゃないって思って
はいはいはいはい、
はい、フリーで踊れるダンサーになりたいんだ私はと思って、じゃあ練習しなさいっていう言葉しか返ってきませんよね、
まあ、
だから猛練習して、でそのセレージャというチームの練習会とかが定期的にあるから、
はいはい、
そこにも参加して、
うん、
自分の踊りを見てもらって、こう、まあ、オーディション的な感じにこう見てもらって、
うんうん、はい、
行ったからといって OK じゃなくて、もう何でもこう嫌な返事をいただき、
ああまあね、
うん、ダメだって厳しいんですよね、みたいな、
はい、でもってことはその広島、
はい、
浅草を月1回ですか、
はい、
そのわざわざ行って、
はい、
レッスンやってそのオーディション受けてっていうことをやってたんですか、
はい、月に1回ではなくて定期的に1年に何度かお邪魔して、
うん、
でその教えてる先生たちに見てもらって自分を、
ほうほうほう、
でじゃあここのポジションでエコちゃんを使おうみたいなのが繰り広げられるわけですよ、
うん、なるほど、
いろんなところから挑戦しに来てる人もいて、
ああそう、同じようにね、
はいはい、
このチームに憧れて、
そうですね、っていうのを繰り返して、まあ、3年かかってやっとじゃあフリーで踊っていいよっていうことで名誉あるポジションを昨年いただいたんですよ。
いやー、やりましたね、
はい、
いや、おめでとうございます。
ありがとうございます。その3年前に初めて出会った時は、
はい、
その1部リーグのセレージャではフリーでは踊れなくて、うん、2部リーグのフリーに合格したんですよ。2部リーグの違うチームに合格したので出させてもらって、
うんうん、
で昨年はセレージャでっていうことだったんですけど、
はい、
ちょっと入院してしまったので出れなかったんですよ。
体調崩された時期ありましたね、はい、それは、
はい、なので今年は体調万全にして、
うんうんうん、
はい、今年 OK よっていうことでポジションいただいたので、はい、キャプテンになって、
はあ、すごいですね。
キャプテンも任されてしまったので、
はい、
ちょっと気合がすごく入ってます。
結構でもそのペースで、
はい、
キャプテンまで行った人ってどうなんですかね。そんな多くないんじゃないですか。
そうですね、セレージャというチームに、
うん、
まあ、そのフリーパシスタ、パシスタって呼ばれる、
はい、
タンガを着て踊れるダンサーたちが、まあ、何人かいますよね、
うん、
でその人たちがこうポジションを振り分けられて、
うん、
じゃあそのオーディション的なのを受けて、
うん、
受かった人たちが踊るフリーのところにリーダーとして来るんですよ、
はいはい、
セレージャのダンサーがリーダーをするのが、まあ、通例なんですね、どこのチームも、
うん、
だけど、まあ、エコちゃんずっと来てるし、
うん、
もうエコちゃんなら任せてもいいよみたいな感じになって、エコちゃんやってよ、ここのフリーの人たちをまとめてよっていうことで任命してもらったので、
うん、
通い詰めてよかったなって思って、
いやーすごいな、
はい、本当にもう信頼していただいたっていう
の
すごい嬉しくて、じゃあもう本当に頑張りますっていう返事して。
リーダーの仕事ってキャプテンか、
はいはい、
キャプテンの仕事って何をするんですか。
そのパレードに関して、
うん、
私が出るその自由に踊れるフリーのポジションがあって、はい、そこに10人ぐらい そのブラジル人とか、
うん、
まあ、少し日本人とかもいるんですけど、
うん、
ダンサーがいますよね。それの配列とか、
は
で、まあ、私がまとめここのパートをまとめる。
ああもうそういう、まあ、配列も決めれちゃう、
はい、決め、はい、権限が与えられて、で、まあ、その身長だとか衣装の感じとかを見て、うんまあ、当日その並んだ時に、うんうん、じゃああなたここ行ってここ行ってとかそういうみんなをまとめる役ですよね。その1日限定ですけれども、うんうんうん、そういう役目をもらえるってすごい名誉なことだし、
すごいですね。
すごく嬉しくてもう頑張ろうと思います。
それが、2015年の、
はい、
これは
8月29日、
8月29日土曜日ですね、
はい、
浅草サンバカーニバル、
はい、
これで有志ですよね、もうね、
はい、
そのエコちゃんの有志が見れるということでございますんで、
はい、
これまあそのチームもそうですけど他からも全国からそのすごいこうサンバのチームたちが集まってくる、は
い、そうですね。大体関東が中心に、うん、あのサンバチームってあるんですけど、
はい、
神戸からも、
うん、
あの一度何度かね修行に行ったところがあって、そこのチームも一部リーグで戦うことになっていて、
うん、戦うってことは、
はい、
そコンテストがある
んですか？コンテストですね。いろんな、はい、あのチームが出てるんですけど、
うん、
一部リーグ二部リーグとあってその優勝を争う、
うんうん、
もうリオのカーニバルと一緒で、
はい、
順位をつけられてしまうんですね。
リオのカーニバルも順位つけてるんですか？
そうなんですよ。1位2位3位4位で。
それを知らなかったです。
はい、
それはね、サンバって、
はい、
なんか移動してるイメージあるんですけど、
あパレードですね、
はい、
はい、
あのそのコンテストみたいなものはなんかその止まってある一定の広さの中でやったりするんですか？いや、その移動しつつ見られてるわけですか？
はい、そうです。そのパレードが終わるまで見られちゃうんですね。なので審査員の方がいて、
審査員どこにいるとか分かるんですか？
こ
っそり見てる、
こそり見てるかもしれない。
ミシュランの人みたいに、
そうかもしれないです、ね。
しれっと混ざってて、
しれっとね。
お客さんに混じってチェックしてるみたいな。
浅草はあのパレードをしてるコースのところに審査員席っていうのがあって、う
ん、
そこで結構アピールするっていうか、
はあなるほど。
アピールタイムみたいなのがあるんですけど、でも通り過ぎちゃうので、
は
い、
あなるほどね。
はい、そこを限定でアピールしてもしょうがないので、うん、各ところにこう控え室からね見られてるんですよ、浅草サンバカニバルって。ものすごい広い、まあ、1チーム300人400人いるんですけど、うんうんうん、なのでそれの団体が支度をするので、
うんうんうん、
ものすごい広いところで支度をするんですよ、
はいはいはい、
体育館とかみたいなところで、うんうんうん、でそこにもスタッフさんが、あの浅草サンバカーニバルのスタッフさんが散りばめていて、
まあ、いらっしゃいますよね多分。
マナーがなってない団体はどこだみたいな、こう減点方式で支度の段階から携帯も出せないですし、社名とかみんな取るじゃないですか。
ああ取りますね。
絶対ダメなんですよ。だからもう黙々と顔を作り、
うん、
衣装を組み立てて死後もほとんどしないでっていうのを見られていて、
あんな派手な格好してんのに、
はい、
みんな
みんなマナーよく、
はあ、はい、そうなんですね、は
い、減点していく。
うーん、
であとはテーマに合ったものをこう採点していくというか、項目があって。
なるほどね、面白いですね。
面白いです。
あのまあ衣装をね、
はい、
着る上で、
はい、
やっぱりこう、まあ、出てる部分が多いじゃないですか。
そうです。
気にしないといけないことって何かあるんですか？
気にしないといけないところは、よく師匠の方たちが言うのは、
はい、
デブはいらんって言うんですね。
おお、なるほど、厳しいお言葉ですね、
うんうんうん、体を大きくしてもいいけどデブはいらんし、うん、
はい、
お腹出てるやつはいらんって言って言われます。どの先生たちも言われます。
じゃあもうそれはもうやっぱり食事からやっぱ気を使いつつ。
そうですね。
前日とか、 なんか当日とかは、まあ、特に何も気にすることはないんですか？そこまで、
うん、
日々のことをずっとやっててそのままの流れで入っていく感じなんですか？
いや、結構私はショーの前とかはどのショーもなんですけど、うん、
はい、
あの夜の、
うん、
夜の炭水化物を塗って、
はあ、
野菜中心で、
うんうん、
先に野菜を食べて、で少しお肉を食べて、
はい、
ヨーグルト、バナナとか、 ていう風にしてます。で、あまり食事を取らないと血糖値が下がって大変なので、う
ん、あ、まあ、頭回らなくなったりとか、はい、
倒れちゃったりするので、うんうん、まあ、スポーツドリンクをちょっと薄めて飲んだりとかもします。お腹がこう張らないような食事を朝とか当日の朝とか前日はして迎えます。で、終わったらその分食べます。
ああ、終わってからね、はい、すごいな。痩せますね。
痩せます
ね。
有酸素運動なんで、
もうその例えばこう1個のショーが終わったら何キロとかいうレベルなんですか？
そうですね、 1.5 キロから2キロとか、いい人で3キロ減っちゃったとかいうの聞くので、私は 1.5 キロぐらい2キロぐらいですかね、減っても。
そうなんですか。いやー、すごいな。これはちょっとこう新たなダイエット方法としていや、でもこれはだいぶ自分へのこう負荷が、
はい、
精神的にもちょっとかかってるような感
じ。そうです、足も痛いですし、
あれ、そう、衣装も見ましたけど、
はい、
もう膝のすぐ下ぐらいまでの結構長いあの、はい、まあ、ブーツですね、はい、でヒールがまたすごい高いじゃないですか。何センチぐらいですか？です、
私のは11センチで、
11センチのヒール履いて踊ってるんですよ、はい、しかも厚底みたいな感じになってますね。そうです、
今13センチのオーダー中です、今ブラジルに。
どうしたいですか、自分をそんなに自分をそんなにいじめて。いや、
でもね、
M なんですか？
いや、あ、 M なんですけど。
あ、 M なんですか？そこは認めんのかい、 そこ認めんのかい。
M よりの S、 あ、違う、そんな感じなんです。
そんな感じなん
ですけど、ほうほうほう、やっぱりヒールが高い方が踊りやすいんですよ、サンバを踊るのって。最初私9センチからスタートしたんですけど、で11に変えた時にものすごい重たく感じたんですけど、もう何回か踊ってすぐ慣れて、やっぱり高い方があの足さばきが軽くなる気が私はします。でもみんなダンサー
とかすごい力になりますね、
はい、うん、足常に力が入ってると思います、お腹とね。
はあ、そうなんですね、
はい、
さすが M ですね。どんどん自分を追い込んで
いじめるの好きです。
でも追い込めば追い込むほど美しくこう見えてくるっていうことですもんね、
は
い、
そうです ね、 やっぱりこう衣装を着た時にバランス良い体を目指しているので、
はいはいはい、
うん、
そうですね、うん、
まだまだだなって思いますけどね、自分は。
いや、皆さん、ちょっとこれを聞いている皆さんどうですか、サンバってね。そんなことになってんですよ。いや、だからこれを僕はちょっと、まあ、ここまでの話が聞けるとは思わなかったんですけど、なんか、まあ、なんかが合ってる時にすごいなんかトレーナーについてもらって筋トレやってるとかって話を聞いてたんで、ちょっとこう一度お話聞きたいなと思ってね、これで聞いたわけですけども、どうですか、これでサンバやってみたいなっていうふうに思った方いらっしゃいますかね、どうでしょうか。これエッコさんはサンバ教えたりもしているんですよね。
はい、はい、広島で、
はい、
ここのスタジオで、
はい、そうなんです、ここのスタジオで教えてますんで、
ここで教えてます
どこなんだって、あの広島の本川町というね、はい、ところにあるスタジオでございますけども、はい、ここでも教えてるということなんで、これなんか本当に教えてほしいなとか、ちょっとこう話だけでも聞きたいなっていう人がいた場合、うん、
はいはい、
どのようにすればいいですかね。
私のアメーバブログにアクセスしていただくか、はい、
うん、
タケモンを通して、
あ、僕ですね、
はい、通して言ってくださるか、
うん、僕経由でも OK です、
はい、
ご紹介いたします。
はい、
わかりました。じゃ あ、 あの検索するときは
サンバダンサーエッコの、
はい、
もうそれで出てきま す、
お、 すごいす、
サンバダンサーエッコで多分一番にに出てくるってみんなは言うので、
うんうんうん、
はい、じゃあメブロで、はい、やってます。
チェックしてください、
はい、
ということなんで、ぜひともね、やってみたいという方はそちらで検索してみてください。そして、もうただ単にもうこれはもうサンバを見たいと、エコちゃん見たいぞと、いう方はですね、もう夏はなんともう続々と、イベントが決定しておりますね。
はい、
一番近いところだと
7月25日のサンフレッチェの横浜 F マリノス戦の前にエディオンスタジアムの広場にてサンバショーがあります。
すごいですね、
はい、
それはあれですね、その本当にスタジアムに向かっていく途中とかですか。
そうですね、スタジアムの本当真横って聞いてるので、なんか屋台とか出てるそうなので、うん、そこの広場の一角で三場所があります、
はい、一番近くだったらそれ、まあ、それは、はい、サッカーのチケット持ってなくても入れるような場所ですか。
はい、広場なので、まあ、無料か観覧無料なので、
じゃあ三場だけ見に行ってもよしと。
全然大丈夫です
いうことですね、
はい、
なるほど。そしてですね、広島のビアガーデンでも、はい、決定しております、三越のビアガーデン、
はい、
こちらが、いついつですか。
7月29日水曜日です、
はい、そして、
8月の12日水曜日と9月の9日
はい
ですね、
こちらすべて水曜日ですね、
はい、
サンバやっております。月1で、登場ということが決定しておりますね、
はい、
そしてまだまだありますね、まあ、これポッドキャストおよび、インターネットラジオなんで、まあ、全国で聞けるので、
はい、
ちょっと今決まってる分をですねその他言っていきましょうか、
はい、8月1日の土曜日の名古屋オーズパレードにフリーパシスタとして出演します。
はい、名古屋でもこういうイベントあるんですね。
名古屋にサンバの神様がいるんですよ、神様っていうとねあれなんですけど、
はい、
サンバを、まあ、日本で広めた方が、ゲイリー杉田さん、はい、ゲイリー杉田さんっていう方がいて、はい、その方が、まあ、日本でサンバを広めてくれたと言われている人で、全国でサンバを教えにこうワークショップされたりとかしてるんですけど、
はいはいはい、
その方のにエコちゃん出てと言ってくださったので、
神様から
本当に、はい、ありがたいことに。
あら、そうですか。
神様ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、出ます。
はい、ということで8月1日名古屋でございますね。はい、そしてまだまだあります。
はい、8月9日の神鍋小学校であります。
はい、はい、こちらもございます。
で8月の13日木曜日が岡山の岡山城の周辺のお祭りの中で三場所をします、
うん、はい、さらに、
8月23日の宮島サンダンスというタイトルでやってるんですけど、毎年あって、うん、
はい、
宮島の包ヶ浦ビーチ
の
ビーチから上がったところに、うん、ふわーっとこう柵がふわーって張ってあって、
ほう、
でそれはチケット制なんですけど、
うん、
チケット買ってくださった方が見れるという、いろんなダンスイベントなので、ヒップホップとかジャズとかベリーダンス、はい、フラダンス、
サンバ以外にも、
はい、
ご覧いただけると、
サンバ以外にもいろんなダンスが見れるので、うん、はい、
わかりました。これもぜひチェックですね。そして9月もまだあるんですね。
はい、9月の12日土曜日が楽器隊の練習をしているところがあって、そのマンボスというクラブで夜11時からあります。
クラブイベントにも出演と、
はい、
いうことでございますね。まあ今のところこれね決まってる分ですけど、まだこれからも増えてくる可能性があると、
はい、そうですね、はい、
いうことなので、現在まだ本決まりしてないまでももうオファーが殺到しているということでございますので、まあこれもやっぱりエコさんの、ブログの方
を、はい、
ね、チェックしていただけると随時新しい情報がゲットできるということでございますので、
はい、
ぜひ、まあ、ご都合のいいタイミングでぜひ、まあ、一度やっぱりこれも本物を見ていただいた方がね、
はい、
いいですよね。
ということで、8月の29日浅草サンバカーニバルなんですけど、
はい、
この時に、新作の衣装が
お
ろすっていう大事な日なので、
はいはいはいはい、
新作の衣装で登場ということで。
なるほど、
はい、
分かりました。じゃあぜひともそのタイミングで、
はい、
新しい衣装が登場すると見られるということでございますので、
はい、
ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。さて、ということで、という間にですね、もう30分以上が経過していると、
おすごい、
という間ですね。
すごいですね。
すごいよね。何が、うん、何がかしら。
サンバについて話したら、
うん、
止まらないなって思って。
いや、止まんないね。
止まらないな。
止まんない止まんない。だってあんなに緊張するとか言ってたのが嘘のように、もう次々とも、ね、 ね、
もうリードがいいので。
いやいや、そんなことないですよ。思いがね、
はい、
溢れちゃってる。
はい、
じゃあ、最後にですね、ちょっとこれからサンバ始めようとかサンバに興味があるなという人たちに、
はい、
エッコさんからちょっと一言のメッセージをあげるとしたら、どんなメッセージを。
多分サンバ見たことない人もある人も、サンバって何っていうところから多分疑問に思ってることがたくさんあると思うんですけど、私も7年やっていてもわからないこともたくさんあるので、それはみんな一緒なので、こう興味があるなって思ったら何でもこう調べてみたりとかやっていくことって大切だなって思うので、そこでいろいろ人生が切り開けていけたりとかするので、私もその中の一人だったので、サンバを知ってすごく人生が明るくなったと思うし、こう違う自分にもなれたりとか、あといろんな人を大事に思えたりとか、なんかそういうパワーがサンバにはあるなって思うので、そういうのを皆さんと一緒に共有したいなって思います。ぜひぜひ一緒に楽しいダンスをやっていきたいなって思うんで、興味があればぜひ問い合わせてください。
ありがとうございます。ぜひとも、ね、ご覧になっていただきたいなと思います、はい、ということで、今日のスペシャルゲストはサンバダンサーのエッコさんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとう。